ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。iPhone 買いました。ハスケです。
はいはい、iPhone。
え、
なんて言ったんですか。
あ、 iPhone。
あ、iPhone。 あ、へーへー、なるほどなるほど。
うん、いいっす。なかなか、はい、あのね、はい、なんだ、すごい散々バラ悩んだんですけど、今安いんですよ。
あ、そうなんですか。
本体代が、8ギガのやつだと基本実質無料というキャンペーンをやってて、
8ギガって何でしょう。あのハードディスクが入ってんの。
ハードディスク、
あ、ディスクっていうか、うん、メモリーが8ギガ、
うん、
おすごい。
で、まあ、僕は16ギガの方にしたんですけど、
はい、
多分2年縛りがあるんで2年使わないといけないので、
あ、
大いに越したことはないかなと思ったんですけど、はい、
あ、そうですね、はい、
それでも実質月480円だったかな、
あ、
ぐらいだったので。
え、それは使用料、
あ、じゃなくて本体代がない。
あ、
で、
そういうよくわかんないけど、その
パケット代がね、
480円、はい、
結構高いんですよね。やっぱりパケ放題にしないと必須なので、契約プランとしてはパケットし放題のやつじゃないと入れないんですよ。
あ、
で、それはね、
そっちでお金が、
そうそうそうそう、それが今まで、段階的なあれなんですけど、もう iPhone 使っちゃうと、マックスの金額になるっていうのは聞いてたんですけどね。で、それが5000なんぼだったんですよ、今までって。
うんうん。
で、それが結構どうしようかなっていう悩みの種だったんですけど、今契約すると、そのマックスが4400円かな。
じゃあ安いっちゃ安い。
まあ、通信料とかね、考えると、
あ、はいはい、
うん、あの通話は全く別なんですけど、
あ、そうですか。
まあでも、今入らないと次新しいのが出ちゃうと、そのパケットの上限が5700円とかになっちゃうので、あ、まあやっぱり今のうちの方がいいかと思って買ったんですけど、
はい、
いや、すごい快適です。
あ、
あの、もうノート持ち歩かなくていいかもっていう感じですね。あの、なんだ、出先で取ったデータとかコピーするのはどうしてもパソコン必要になると思うんですけど、うん、ちょっと半日都内に行かなきゃとかいう時に持ってかなくていいなっていう感じにはなりましたね。
普通の、なんて言うんでしょう、あの、よ、 iPhone ってよく分かってないんですけど、
うん、
なんかあれなんですか、スロットとかあってカードからコピーとかできたりする。
あ、それはだからできないんで、
あ、
うん、それをしようとするとパソコンがいるんですけど、それ以外はほとんどいらないかもって感じ。
あ、はい、はい、
なかなか快適なので。
いや、僕は携帯に物を覚えさせるってことをしたことがないんですよ。
あのね、はい、携帯で、ほら、今、スケジュール管理とかカレンダーとかさ、携帯でできるとか言うじゃないですか。しないでしょ、
うん、
で、これね、Gmail とか、Google のカレンダーとか
も、あ、そっちに、
ちゃんと見れるんで、パソコンでちゃんと管理してたら、特に同期とかしなくてもね、もうそっちで見れちゃうんですよ。
それはいいかもしれないけど、うん、パソコンでも管理してないから。
あ、そうかそうか。手帳派ですか、はい、
手帳でもあんまり管理してない。
あ、そうなんだ。
あの、ちょっと大変なんですよ。僕は、あの、そこら辺ルーズなので、
うんうん、
いつも妻に怒られてます。
あ、なるほど。はい。なるほど。最近、
はい、
ちょっと、携帯ライフが、大きく変わりつつあるハンスケです、
はい
はい、
あの480円といえば、
うん、
今日あの夜にちょっとビッグカメラにちょっと行ってきたんですけど、
はいはいはい、
はい、あの480円のレーザーマウスを買ってきました、
うん、レーザーマウス今480円で買えるの。
いや、あの、なんかレジの前にワゴンがあって、
はいはい、よくありますね、
いわゆる棚ずれ品みたいなのが、
うんうん、
ごっちゃり積んであったんですけど、はい、その中に1個だけ480円っていうレーザーセンサーのマウスがあって、
うん、
思わず、あ、MacOS も対応って書いてあるんで、
うんうん、
だと思って買ってしまったのですが、
はいはい
はい、実はね、
うん、
約、1ヶ月ぐらい前に、
うん、
今使っているマウスの、ロジクールなんですけど、
はいはい、
実はダイナブックの、うちのノートパソコンにくっついてきたマウスなんですが、
おー、ビスターノートのね。
ビスタ用の、うん、はいはいはい、それを使ってるんですけどね、だんだん、うん、ボタンの左クリックのボタンのね、うん、ストロークが半分ぐらいになってきて、
ああはいはいはい、なりますね。
これロジクールにはもう悪いんですけど、
うん、
すぐへたります。
そうなった。
そうなんです、すごい使いにくいのを我慢して使ってて、
うんうん、
で、エレコムのまた別な、2700円ぐらいだったかな、
うんうん、
の買ったんですよ、
はいはい、
そしたらそのマウスが、
うん、
触りもしないのにポインターがどんどん動いていくっていうヘンテゴリなマウスで、
はいはいはい、
これには参りまして、
うん、
それ2週間ぐらい我慢して使ったんですけど、
うん、
もうダメだとか思ってまた元のその、ボタンがちょっとストロークが短いやつに戻して
はいはい、はい、
それを我慢しながら使ってたんですけど、
うん、
ついこの480円を見つけたので買ってしまったのですが、
うんうん、
まだ使ってないんですけど、果たしてどうなんだっていうところがちょっと今不安になってるんですけど。
そうなんだ。
また外れだったらどうしようとか。
ああ、そう、意外とマウスって消耗品ですよね。
そうですね。
僕も。
まあ、前のアップルネタの時も書いたけど、
うん、
アップルデスクトップバスマウスが欲しいとか。
ああ、はいはいはい、はい。
それが一番良かったとか、未だにぐちゃぐちゃ言っているんですけど。良くないとは思うんですけどね。ただ、うん、昔は懐かしいんでしま
う。もう、でも、あれかな、最初はワンボタンで全然 OK だと思ったけど、やっぱホイールと右ボタンは必須になってきちゃった感じですよね。
まあ、ね、MacOS、10になってから右ボタンちゃんと使えますしね、
うん、
結構使えますしね。
そうですね、右ボタンは使うし、今で言うと
ウィルがないとちょっと、
うん、ダッシュボードとかエクスポーゼとか最近使うので、ボタンがいくつもないとちょっと足らない状況にはなってますね。ああ、はい、そうか、ちゃんと使えるといいですね。でもレーザーマウスで480円で買える時代なんですね、もうね。
いやー、本当にレーザーなのか、ちょっと高精度レ高精細レーザー採用ってでかく書いてあるんですけど、大丈夫か。まあ、交互期待で、
はい、
また途方な買い物だったりするけど、まあ、480円だからいいかと。この間の2700円で、カーソルがどんどんいろんなところに旅していくやつには本当に参りました。
それでも不良品であれできるんじゃないですか。
まあそうかもしれないですけどね。
うん、
うん、まあとなんて言うんでしょう、パッケージとか捨てちゃったんで。
ああ、そっかそっか。
まあちょっと使い方が僕のところは特殊なので何とも言えません。
ああ、なるほど、ね。
例のなんて言うんでしょう、1台を2つに分けるっていう、1つのワンキーボードとマウスを2つに分けるっていう、
ああはいはいはいはい、
そういうことをやって
る。なるほどね。
で、話がどんどん脱線してます。
はい、ということで、前振りが脱線しそうなんでここら辺で戻しまして、はい、今週は、歯のお話に行きたいと思います。
スクランブル。
はい、ということで今週は歯のお話なんですが、歯、歯医者さんどれぐらい行きますか。
一応年に1回。
うわ、ちゃんと行ってんだ。
3、4年前になんか、ちょっと知覚過敏っていうか、なんていうか、とにかく、うんうん、
染みる感じ、
染みたり痛かったりとかして、うん、ちょっと心配になっていったら、うん、まあ、歯周病とまではいかないけど、うん、ちょっとなりかけの部分もあるから丁寧にブラッシングしてくださいみたいな話、
うんうんうん、
で、まあ、あと、まあ、なんていう、歯石とかやっぱりどうしてもたまるので、
うん、
常に1回は来てねって言われたっていうのもあって、まあ、ね、うん、はい、まあ、近所だっていうのもあるし、子供が行ってるっていう歯医者でもあるので、うんうん、歯医者さんでも、
うん、
まあ、行きやすいということで1年に1回は顔を出すようにしてます。
ほうほうほうほう、
はい、
うーん、
でも子供の頃は本当歯医者さんのお世話に包まってましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、うん、あんまり、うん、なんて言うんでしょう、歯並びとかも良くなかったっていうか、
うん、
歯列矯正の走りぐらいなんじゃないだろうかって僕は思うんですけど、
うん、
うん、それに
もしてたんですか。
あ、してました。
へえ、
うん、普通に歯医者さんに行ってたら、うん、まあ、そこの歯医者さんが、まあ、やっぱり噛み合わせが悪いから矯正しましょうっていう話で、
うん、
なんかギブスみたいな、歯のギブスみたいな、う
ん、はいはいはい、
歯に食べて、
うん、
寝たりしてましたけど、小学校の頃かな。
え、取り外しができるやつ。
そうですね。
おー、はいはい。
で、なんか今とあんまり、今とそういう治療方法が全然違うというか、今は、今の常識と昔の常識が違うってみたいで、
うんうん
うん、うん、今は、そんな子供の頃に歯列矯正しても、どうせ成長するから意味がないっていう、そういうことらしいんですよ。
はいはい。
だから、あんまり小学生とかで、では歯列矯正しない。
うんうん、
ですね、今、多分、
うんうんうん、
でも僕は子供の頃、その小学生ぐらいの時にしたので、
うん、
これは果たして意味があったんだろうかって、ちょっと、
はいはいはい、
疑問に思うんですけども
。僕もしてたんですよ、小学校の時。
ああ、やっぱりそうです、
うん、
はい、
で僕の場合、下顎が前に出てきちゃう、可能性があるっていうことと、まあ、歯並びが悪かったっていうのもあるんですけど、
似たようなこと言われた記憶があります。
そうなんだ。で、歯の、なんか一つ一つにこう、金具みたいなのついて、
うん、
針金がそれにくっついてるようなやつ。
そうそうそう。
ずっとつけてましたね。
はい、
うん、
あれは意味があったのか、どうなのか、ちょっと疑問なんですけど。
うんう
ん、まあ、虫歯は普通にあったというか、
うん、
結構、ましたから、
うん、それ僕も虫歯はよくあって、ね、その矯正もあったんで、定期的にって本当に月に何回っていうようなレベルで歯医者通ってたんですよ、はい、で中学入る前だったかな、入ってからだったか分かんないですけど、まあ、それぐらいの時期に歯医者さんから、あなたの歯はエナメル質がありませんって言われて、
普通
歯の表面ってエナメル質で覆われてるとか言うじゃないですか。
そうですね。
っていう、まあ、子供心に、うん、なんで
何の
感じだと思ったんですけど、
びっくりします。
うん、どうもね、子供の頃に熱を出してた時に飲んでいた抗生物質が原因で。そんなことになってるじゃないかみたいな。
そんなことってあるんですか。
うん、で僕もね、それ思ったんですよ。そんなんてあるの。
初めて聞きましたけど。うん、
で、ね、もともと歯の色が悪いっていうのもすごい気にはなってたんですよ。
うん、
あんまりその綺麗な色じゃないので嫌だなとは思っていたんですけど、それが中学卒業するぐらいに知り合いがやっぱり同じようにあんまり歯の色が綺麗じゃなくて、で僕が言ったんじゃなくて、その人から子供の頃に飲んだ薬が影響してエナメル質ないんだよねっていう話聞いて、いや僕もそう言われたんですよ、本当なんですかねみたいな、
それは、それは。うちの妻と、うん、子供が似たような歯の体質で、う
ん、はい、
すごく色が悪くなる、やっぱり茶色っぽくなるんですよ、
うんうんうん、
でそのエナメル質がどうかっていう話は知らないんですけど、
うん、
歯医者さんにはそのまあ遺伝だねみたいな話はされたみたいですね。
へ
ー、母親と子供の歯の質っていうか、うん、そういう表面の質、うんうん、でだから2人とも、うん、歯を白くしてもらう、
うん、
綺麗に白くしてもらう のも兼ねてして、定期的に行ってるんですよね。
へえ、あ、それは何、白くなるんですか。
うん、磨くと白くなるんですよ。なんかよくわかんないですけど、茶渋がつきやすいのかとか、夜間じゃある場合って話ですけど、
はいはいはいはい、
なんか2人ともお茶はよく飲む、確かにお茶はよく飲むんだけど、
うんうんうん、
まあ僕も飲んでますけどね、茶色っぽくなっちゃうんですよね、どうしても。で、子供なんかは、まあ、妻もですけど、
うん、
歯医者さんで磨いてもらうと、
うん、
多分あれ超音波のやつで磨くんだと思うんですけど、
はいはいはいはい。
うん、すっきり白くなってるんですけどね。
へ
ー。で、僕はそういうことはないんですが、
うん、
歯医者さんに言わせると、
うん、
あなたの歯は硬くていい歯ですって言われるんですよね。残念ながら僕の歯の体質は息子には伝わらなかったみたい。
なるほどね。でもなんか前に腰の話だかなんかした時に、
あ、
骨も立派だみたいな話ありましたよね。
そうですね。だから、うん、まあちょっと、ああそうなのかと思いまして、
うん、
とりあえず 骨関係はまあまあいいみたいなんですけど、
うん、
ただまあこの歯が立派だって言われたときは、
うん、
ですね、親知らずを抜かなきゃいけないときで、
うん、
ものすごく苦労したんですよ、お医者さんが、
はいはいはい、
歯が立派すぎて親知らずがでかい上にこう横向きに生えてて、
うん、
で歯茎の中に入ってるもんだから結局切開して取り出そうとしてるんですけど、
うん、
硬くて砕けないんです
。あら、なるほどね。
だからたくさんね、あれを麻酔結構打って、
うん、
こうでっかいやっとこみたいなのでガリガリガリって砕いてますけど、怖かったです僕は。一体どうなるんだって。その時にあなたの歯はとっても硬くて立派ですねって言われたんですよ。
うんうん、
うんう
ん、そうか。親知らずって何本生えました？
いや、上下それぞれ左右で4本あったと思うんですけど。
そうなんだ。
はい。ね、
うん、
大学生くらいの時に、20歳そこそこの頃に、
うん、
確か上だったか下だったかどっちかは、あ、上か、
うん。
上両方抜いたんですよ、
うん。
これはあれだからとか圧迫するから抜いときましょうって言って。
うんうん、
その時下も抜こうかなって言ったんですけど、
はいはい、
歯医者さんが、
うん、
でレントゲン撮ってね、やっぱりやめますって言ったんですよ。
ほう。
多分抜きにくいと思ったんですよね、その次で。
なるほどね。
これはうーん、やっぱりやめましょうとか言われて、僕ももう上2本抜かれて いい加減痛かったからほっとしたんですけど、
はいはいはい
はい、それを40代になってから、うん、その歯医者さん苦労をかけつつやっと両方抜いたんで、今はだから今はないですけどね。
うんうんうん、なるほどね。
4、
そうか、僕も4本なんですよ。
あ、
でね、結局は全部4本とも抜いたんですけど、
あ、はい、
1本目、
うん、
親知らずというよりも本人知らずで入ったのも全然知らなかったんですよ。
ああ、はいはい。
で、社会人になってからなんだよな、確か。うん、勤めて、2年目か、2年目入ってすぐに、口開かなくなったんですよ、突然。
あ、そうですか。なんでも。
結果から言ってしまうと、親知らずが生えてて、 親知らずの手前側の隙間がやっぱ虫歯になっていて、
あ、はいはいはい、
で神経をなんか圧迫してたかなんかだったのかな。それもね、でも本当にちょっと痛いなっていうのはあったんですけど、でも歯医者行かなきゃとか言うほど痛いっていうわけじゃなくて、なんかの拍子に痛いからまたすぐ収まると忘れちゃうような感じだったんですよね。で、ある日寝て起きたら、寝て起きて顔洗って歯磨こうとしたら口が開かないんですよ。あれと思って。
それは怖い。
で、それもなんか、なんて言うんだろう。口を開けてなきゃ痛くもなんともないんですよ。
あ、
ただ、はい、開けようとすると開かなくて、で、痛いんですよね。開けようとすると。顎の付け根あたりが。
ああ、はいはい。
で、しばらくこう考え込んで
。それ考えます、ね、
これなんだろうみたいな。で、仕事にも行かなきゃいけないし、で、いや、どうしたらいいんだろうとか思って、で、とりあえず、歯医者に電話をして、で、開かないっていうのを言ったら、もうなんかすぐ分かったんでしょうね。
あ、そうなんですか。
はい。そしたら、それは多分ほっといても開くようにはならないのですぐ来てくださいって言われてあ、そうなんですかっていうことで急遽会社電話して、口が開かなくなっちゃったんでちょっと歯医者行きたいんですけどって、なんだそりゃみたいな話なんですけど
そうですね。
で、まあ、しょうがないから行ってこいみたいに言われて、まあ、2年目だから、まあ、ペーペーなわけですよ。で、その中でそんなこと言ってるんで、もう、すごい嫌だったんですけど。で、歯医者に、まあ、休みを取って行ったんですが、行ってね、すぐ見てもらって、なんか点滴するからこっち来てくださいって言われて、なんかベッドなんですよ。もう本当に、普通の病院の、病室みたいなとこ連れてかれて、で、点滴をしてもらったんですけど、2時間ぐらいかな、点滴したら、もう開くでしょって、何にもしてないんですよ、その最初に見ただけで、その後何にもしてないんですけど、点滴が終わったら、あ、開いたっていう、そんな感じだったんですけど、で、あ、それでびっくりはしたんですけど、あ、これで仕事行けるわ、みたいな感じがあったんですよ、僕としては。
はいはい、
あ、じゃあこれで仕事行けるからと思って、終わりなんだろうと思ったら、
はい、
じゃあこっち来てって言われて、でまた歯医者のベッドに、
あ、いい、
そうわけですよ、はい、で、はい、とりあえず今日上のその原因、その開かなくなる原因になってた歯を抜くからって言われて、
はい、
っていう、その親知らずが生えてるっていうことを僕が分かっていないってことを分かっていなかったみたいで
何のことだ
で、よくよく聞いたら、あ、もうあなたは親知らず4本生えてるでしょって言われて、
うん、
生えてるんですか僕みたいな、そんな感じだったんですけどで、まあ、その原因の歯をその場でまあすぐ抜き回して、でそれはね結構あっさりだったんですよ。
あ、
麻酔してもらってグリグリ引っ張られましたけど、意外にあまり痛みも感じずポロンっていう感じで抜けちゃったんですが、で、今日は入院になりますからって言われたんですよ。入院ですかっていう感じで
歯医者さんで入院できるとかあるんですね。
あ、うちのね近く歯科大があるので、
ああ、
はい、
それはいいとこに行きましたね。でも逆に、
うん、そうですね、うん、ですぐに入院って言われて、
びっくりです。
でまた会社電話するわけですよ。すいません入院になりましたって、お前あれ歯が痛かったんじゃなかったのかみたいな話で、いや実は今歯1本抜いたんですけど、あと3本抜かなくちゃいけないらしくて今日入院なんですよって言って入院しましたよ僕。で要はその後もずっと点滴を続けて、
はい、
で夜というか夕方その 一般の診察が終わる頃ぐらいの時間帯にもう一本抜いたんですよね。だから行った日に2本抜いて、で一晩点滴しながら泊まって次の日、はい、下2本
それは大
変、うん、びっくりしました。
それすごいすごい抜き方ですね。でもね、
あとね、聞いたら、うん、聞いたらですね、はい、要は受けがなくなるわけじゃないですか、1本抜くと。
はいはいはい。
でその下がほっといたらどんどん下が出てきちゃうから、
あ、
うん、当たる相手がいないと、
生えてたんだ、生えていったっていうのは本当に見えているってことなんですね。
見えてるとかね、もう普通に揃ってたらしいです。
普通に揃ってた。あ、そう、その前にしてちゃいけないんだあ、でも虫歯になっちゃったからしょうがないのか、
うん、あ、でまあいずれ他のとこもそうなるでしょうということで反対、まあだから抜いた最初に1本原因になったら抜いた相手はもう抜かざるを得ない、
ね、ああそういう理屈なんですね、うん、
で反対側はまあ上下あるから別にいいんだけども、まあいずれ同じことになるから、で顎の幅もそんなに広くはないので、うん、抜いてしまった方がいいでしょうみたいなことで思い切り抜いちゃいましたね。
あ、なるほど。いや、それを。
そっから会社行ったらもう散々ですよ、もう。上の人たちに、はい。親知らず4本も生えてるって、原始人だぞとか言われて。
そうなんですか。
最近の人は生えないとか言って。
で
聞いたらね、本当にね、若い人の方がやっぱり生えてないんですよね。聞くと、
あ、でもあることはあるってことじゃないですか。
若い人でも生えてる人いたんですけど、生えてない、本当、
もともとない、
うん、だから生えてない、いやだからもうはと僕より、うん、何年か上ぐらいの先輩まではほとんどの人がなかったです。一人だけ一本生えてどうしようかなって言ってんだよねっていう人がいたんですけど、うん、だからでもっと営業の人で上の人とかなると、あ、俺も抜いたよとかいう人もいたんですけど、うん、若い人は本当にいないんですよね。
いや、やっぱ、なるほど、うん、いや、なんかほら顎がだんだん細くなって、うんうん、まあ、一種の退化なのか進化なのか知らないですけど、
うんうんうん、
っていう話で、うちの子供のなんかも最初から本数がちょっと足りないんですよね。いわゆるあの、うん、あの教科書通りに生えてないっていうか。
はいはいはいはい。
あのあとまあ彼の場合はちょっとまああの骨の奇形があるので、
うん、
あれなんですけれども、うん、あのなんかいろいろ話を聞くとやっぱり結構。うん、歯の数足りないっていう子供も結構いるらしいっていう。
うんうんうん、あ、それはね、うん、聞きました。
歯が狭く
て、うん、うん。本数が足らないっていう子は増えてるみたいですね、今。うん。うん、
あ、そう。歯ごたえのあるやつが少なくなってしまうのか。ちょっと心配。
おお。なんかうちのね、娘も今、その、矯正というか、顎の幅が狭くて、はい、で、うん、一つ一つの歯が普通の人より大きいっていう、状況で、で、やっぱ僕と一緒で、下顎が前に出てきそうだということで、今やってます。でね、僕がしてた頃みたいに、こう、歯に直接、なんか、接着でひっつけるような針金じゃなくて、はい、歯の裏側からはめるなんか脱着可能な針金してますね。
あ、
はい、でそれを、
僕もそういうのだったんですけどね。
あ、そうなんだ、脱着可能なやつだったんですか。
はい、だから夜だけとかやってたような、寝るときだけしてみたいな感じだった。
へえ、あ、そうなんだ。それはあれですね、僕はねずっとその歯一本一本にこうベースというか、ちっちゃい鉄板みたいなのをくっつけて、で、それに針金をくくりつけたような やつだったのですごく目立つんですよね。
ああ、うん、まあそういうあ、なんとなくわかります。そういう人結構いますね。
うん、
証明写真とか撮るので、
うんうんうん、
大学とかの個人写真といって卒業アルバム用のを撮るので、
はいはいはい、
今笑えないんですよねっていう人は結構います。
ああ、そうなんですよね。あの、うん、なんだっけ、007でしたっけ。
はい、
あの、私を愛したスパイかなんかに出てくるジョーズってわかります？
ああ、わかります。はい。
笑うと、笑うと、あれ、なんか手がギラギラしてるじゃないですか。
はいはい。
もう、あれのイメージなんですよ、自分としては。だから嫌だったんですよね、とっても。
ああ、まあそうですね。うん、僕の場合はその、まあ、元に戻りますけど、せっかくその歯列矯正をした結果は一応なんか良かったのかもしれないんですけど、その後その親知らずが 両側から押したおかげで前歯が歪んじゃったんですよね。
あらら、うん、
うん、あのだから両側から押されるんで、
うん、
親知らずが大きくなってっていうか横向きに生えてて、
はいはいはい、
ある日なんで前歯こんなにガタついてるっていうか、
うん、
あの昔はちゃんと並んでたはずなのに今はなんあのお互いにぶつかり合って傾いてるって感じなんですけど、なんでかなと思ったのが30代ぐらいで、
はいはいはい、
でそれで30代っていうかもう40になりかけてたのかな、うん、それであの歯医者さんに行ったら、あ、これ親知らずがあの横向きに両側から押してるからだよっていうのでそれで抜いたんですけどね。もうちょっと早く気がつけばよかったんですか。
ああ、なるほどね。え、それ抜いたら戻んないですか。戻んない。
あ、戻りませんって言われました。
あ、そうなんだ。
抜いたら戻るんですかって聞いたら、戻られませんって言われちゃいました。
ああ、そうなんだ。
残念って言われ
て。へえ。
だからまあ歯の、まあ、結局歯の原稿って自分でこう鏡で見てよく歯を観察することが必要なんですけどね。
うんうんうん、
その時思ったんですけど。
はいはいはい。
歯茎の健康も結局それで、
うん、
歯茎とか、あの、よく観察しなきゃいけないんですけど、
はい、
やっぱ朝とか忙しいから、
うんうんうん、
そんな歯磨きながら歯茎がどうかなとかゆっくり見れませんよね。だからね、
う
ん。
っていうか他のこと考えてますね。歯磨いてるときって。
確かにそうですね。
今日どうしなきゃいけないよなとか、なんかそんなのを考えながら磨いてるんで。うん、
だから、なんかまあ歯の、まあ今回せっかく歯の健康の話なんで、
うんう
ん、歯医者さんから教わったのは、
うん、
夜とかね、
うん、
あの時間のあるときに、
うん、
まあ、普通に歯をあの歯磨きしたら、あと、うん、まあ、水とかそういう水でいいので、なんていうんでしょうね、いわゆる練り歯磨き使わずに、
はい、
水でいいのでそれで10分ぐらい磨きなさいっていう。
10分
あの、まあ、磨くっていうよりは、
うん、
あの刺繍ポケット
を、はいはいはい、
刺繍のあの部分を
こう、うん、
マッサージするというか、
はいはい、
歯とあの歯茎の隙間のあたりとか、
うん、
まあ、あと歯の間とかを、
うん、
丁寧にブラッシングするつもりでシャカシャカ動かして10分ぐらいやれって言われてます。
へ
ー。あの歯科衛生士さんに 歯磨きの仕方を教わりまして、
うんうん、
こういう風に当てて、こういう風に動かしますというのを、
はいはいはい、
ありまして、
うん、
それでやるようにしてたんですけれども、
うんうん、
なんか、まあ、2、3ヶ月も経つと、まっすぐおざなりになってしまう。
はいはいはいはい。わかるな。
まあ一応それやって、その前の歯周病になりかけた時は、一応効果って、
うん、
ああ、だいぶいい状態になりましたよっていう
ところ
まで。
え、じゃあ10分歯磨きはやってたんですか。
あ、その当時はだって歯のこのままだと歯周病になって歯が抜けちゃいますよって言われたんで、うわこれは嫌だと思って。
はいはいはい、
はい、
へえ、あ、そっか、それ言われるとビビりますよね。
やっぱりね、40代で歯周病で歯が抜けるって言われたらちょっと怖いです。
ああ、そっかそっか。 僕もでもそのエナメル質の話を聞いた時には、僕は覚えてなかったんですけど、その母ついてきた母親に説明したのは、高校生になったらもうそういればなりますってなんか言われたらしいです。
それは大変だ。
あのそれはなんか虫歯がどうこうじゃなくて、まあそうなるでしょうみたいなのを、
まあ、歯の質として、
うん、もうなるみたいなことを脅されたらしくて
怖い
それはちょっとビリビリ、ね、
ああそうですね。いやまあ結局そうはならなくて
そうさすがにあのそういればではないんですけど、うん、まあでもやっぱり弱いですね。ちょっとあのいい加減にしちゃうとすぐ歯医者っていう状況なんで、うん、歯医者さんとは長い付き合いなんですけど
はい、
10分ね、なかなかできないですけど、僕聞いたのはね、あの電動歯ブラシ、
あ、はい、
あれが、
はいはい、
新古品みたいなのがあって、1000円でねあったんですよ、ちゃんとしたメーカーのやつが、
う
ん、
はいはいはい、
あの普通に買うと2万ぐらいだったのかな。
ああ、しますね。
うん。で、が、まあ、新古品ということで1000円とか言って、なんかセールみたいになってて、まあ、1000円だったら失敗してもいいかとか言って買ったんですけど、で、なんか、やっぱ快適な感じがしてずっと使ってたんですよね。
ね、
で、歯医者行った時そんな話をしたら、いや、あれは、あの、今すごい売れてますけど、もともとは、あの、手に障害がある人、
はい、
で歯がだから要はちゃんと磨けない人のために開発されたのがきっかけなんだそうです、
はい、
で歯医者さんその、まあ、いろんな考え方があるみたいですけど、基本的には補助的に使ってくださいと。
あ、なるほど、ね、
ちゃんと普通の歯ブラシで自分で磨いて、で要はさっき の、 そのマッサージの代わり、
はいはい、
っていう意味で使うんだったらおすすめしますと。
はいはい、ああ、いきなりそれだけに頼っちゃダメ。
うん、もうそれだけ、その普通の歯ブラシなしで電動歯ブラシだけっていうのはおすすめしませんって言ってました。
ああ、なるほど、
う
ん。
どうしてもね、当て残しがだいたい出るそうです。あれ使っちゃうと。
ああ、そうですね。そうですね。
うん。で、だからちゃんと歯医者さんに一度その使う電動歯ブラシを持っていって。当て方のコツとかを聞いた方がいいですよっていうのは言われましたね。まあでも僕はその話を聞いて、あ、じゃあメインは普通の歯ブラシにしますって言ったんで持ってはいかなかったんですけど、まあそれメインで使ってるような方は一度歯医者さんに持ち込んでちゃんと当たってるか見てもらった方がいいかもしれないですね、
うん、いや電動歯ブラシで、あの妻がやっぱりそのだいぶ前なんですけど、
うん、
茶色っぽくなるからって言ってお医者さんに通ってた頃に、
うん、
あのまあその電動歯ブラシも使ってみたらいいですよって話で、
はいはいはい、
結構高いの買ったんですよ。
へえ、はいはい。
で、うん、ね、充電式のやつなんですけれども、
うんうん、
それが、半年も使わずになぜかお蔵入りになっていて、
ほほ、
あの気がついたら僕は使ってなかったんですね、妻専用だ、
うんうんうん、
気がついたら裏入りっていうかどっか行っちゃってて、
うん、
でつい一昨日ぐらいの話なんですけど、
はいはいはい、
僕はその台所の棚を整理してたら奥の方からホコリまみれになって出てきて
はいはい、はい、
あれこれ使ってなかったのって言ったら、
うん、
だって使おうと思うとさ、充電、あの電池がないから充電しなきゃいけなくて、
おう、
で充電してるうちに忘れるから結局鬱陶しくなってやめたとか言うんですけど、
ほほほ、へ
使う前に使ったら充電しとけばいいんじゃいいだけの話じゃないって聞いたんですけど、
う
なぜか使った後そのまま閉まって、
うん、
使おうとするときに充電するって変な使い方
なるほどね、
うん、何なんだよとか言って、
うん、
じゃあ僕はもらうから使えるかもっつって、昨日から充電してるんですけど、
うん、
うんともすんとも言いません。
あ、使えないの？
電池がダメになったみたいな。
あららら、そうなんだ。
多分3年ぐらいほったらかしになってた。
ああ、そっかそっか、
うん、
でも僕その買った1000円のやつあれですよ、こうスタンドがもう充電器になってて、はい、ポンって置くとそのまま充電、うん、
ブラウンのやつですか。
ね、ちゃうな、オムロンかな、
オムロン、はい、うちのはブラウンのやつで、もうスタンドが充電器になってるやつ
ですよね。
しかも、うん、しかもあのなんかね、あれ多分電磁誘導を使ってると思うんですけど、
うんうん、はいはい、
電極がないやつ、
設定がないってやつでしょ、
はい、設定がない、うん、すごいじゃんとか言って、うん、ハイテクだとか言って、昨日僕は喜んでですね、
うんうん、
それを充電始めたんですけど、
う
ん、どうすんとかないです。一応充電中のランプはつくんですけど、
うん、動かないんだ、
動かない。
ああなるほどね、
もうこれ一体ぐらいしたと思ってるんだとか言ってまず半年ぐらいで。
そうか、もったいないですね。
はい、本当もったいないんです。
そっかそっか。でもなんかあの電動の歯ブラシは電池変えられないとかって聞いたような気がするな。
ああ、いや実は僕今日はあの分解してみたんです。
貸したんだ、分解したんだ。はい、
もう、はい、あの我慢しきれず、
うん、
で電池を取り出そうと思ったんだけど、なんて言うんでしょう、組み込まれててちょっと無理みたいですね。
うん、なんか
これを分解するのは相当技術が、
なんか電池が充電してからの利用時間が極端に短くなったら本体を変えてくださいみたいなのが書いてあったような気がしますね。
ああ、
そうか、うん、そうか、そうか、
やりやり。
なるほどね。はい、まあなんか歯はいろいろネタがありますが、
うん、はい、
うん、
まあ子供のあの仕上げ磨きとかね、
うん、
あのまた話題にしたいと思います。
ああはい。はい、ということで、今回は歯のお話でした。まあ、
はい、
ちゃんと気にして磨いておかないと大変なことになりますので、
そうですね、
僕もおざなりになっているのでちょっと、はい、あ、そうそうそう、歯間ブラシ使ってますかとか、そんな話もまた次回できればというところで、あ、
はい、
まあ、今回はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、皆さんの歯の健康はいかがでしょうか。なんかメールとかいただければと思います。
はい、
スノーです。
はい、ではまた来週。